77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月15日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日はまずお知らせから参ります。東方シンデレラ&東方ニューフェイスのオーディション応募受付が始まっております。1984年に東方創立50周年記念イベントとして始まった東方シンデレラオーディション、初代シンデレラには沢口靖子さん、5代目には長澤まさみさんと、第一線で活躍する女優、シンデレラを数多く生み出してきました。そして2022年東方創立90周年プロジェクトとして6年ぶり9回目となる東方シンデレラオーディション開催が決定。かつて1946年から60年代後半にかけて俳優発掘のためのオーディションとして開催され、三船敏郎さんや岡田真澄さんたちのも名優を輩出した東方ニューフェイスの歴史あるタイトルを引き継ぎ、男性オーディションとして表記も改め、東方ニューフェイスオーディションとともに現在参加募集を受け付けています。東方シンデレラ&東方ニューフェイスオーディションの応募の締め切りは7月18日の月曜日です。応募資格は2022年7月18日時点で満10歳から満22歳までの女性と男性、公式ホームページ内の応募フォームにてウェブ書類と1分程度の自己 PR 動画の提出が一時申請のエントリーとなりますので、ぜひこの機会に応募してみてはいかがでしょうか。東方シンデレラオーディションの告知ポスターには上白石萌歌さん、上白石萌音さん、浜辺美波さんが起用され、彼女たちがデビューするきっかけとなった2011年の第7回東方シンデレラオーディション以来となる、実に11年ぶりに3人での共演が実現しているというですね、この貴重なビジュアルを使用した特製クリアファイル、こちら非売品なんですけれども、今回3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは7月22日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。さあ、曲に行く前に一つ映画ご紹介します。 X1979年のテキサス、女優のマキシーンとマネージャーのウェイン、ブロンド女優のボビー・リンと俳優のジャクソン、自主映画監督の学生 RJ とその恋人で録音担当のロレイン、この6人の男女が新作映画農場の娘たちを撮影するために借りたとある農場を訪れるんです。農場で彼らを待ち受けていたみすぼらしい老人ハワードが彼らを宿泊場所の納屋へ案内する一方、マキシンはもやのかかった窓ガラスからこちらをじーっと見つめる老婆と目が合ってしまい、というミッドサマーの A24 が仕掛ける史上最高齢の殺人鬼夫婦が住む屋敷に足を踏み入れてしまった3組のカップルの運命を描いた真夏のエクストリームライドホラーがいよいよスクリーンに登場です。この作品3部作となることが発表されていて、すでに極秘で撮影されていたパート2はこの作品の前日譚となり、 A24 初のシリーズ化作品として注目されているそうです。すでに私パート1からもう恐怖でもうドキドキしてしまいました。こんな恐ろしいの3部作もあるのって、ちょっとこう今からちょっともうビビっちゃってるんですけどね、それでも気になる見たいとこう思ってしまうっ というですね、まあ、3部作としてどうまとまっていくんだろうとこう興味があるんですよね。でそして主人公のマキシーンをあのリメイク版サスペリアにも出演していたミア・ゴースが演じています。まあ、何にもこう関係ないなと思っていたところも最後にこうつながっていくってい う, こう A24 を見せてくれるじゃんってこう思いながら、エンドロールでもそうだったのってい う, こう私的にまた新たなるびっくりがあったりしたんですよね。まあそう考えるとですね、なかなか興味深いもう面白い作品でした。ちょっと怖いんですけど、あのドキドキしながら見てください。X こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画情報をお伝えしていきます。映画カメラを止めるな、日本で大ヒットした映画ワンカットオブザデッドがフランスでリメイクされることとなり、30分間生放送のワンカット撮影を依頼されたフランスの監督、現場には監督志望だけど純粋すぎて空気の読めない彼の娘と、熱くなると現実とフィクションの区別がつかない妻も加わり大混乱。問題ばかりの制作チームは全く話が噛み合わないんですよね。まあ、日本人プロデューサーとのバトルを乗り越え、ラストシーンまで完走できるのでしょうかという低予算ながらブームを巻き起こした2017年公開された日本映画カメラを止めるなをアーティストでアカデミー賞を受賞したミシェル・アザナビウス監督がメガホンを取ったフランス版リメイクが登場するんですよね。まあ、もうカメラを止めるな大ヒットでしたもんね。そのフランス版ということなんですけれども、もう笑いましたよ。まあ、主人公の映画監督を演じるのはタイピストのロマン・デュリス、そしてその妻をある過去の行方のベレニス・ベジョ、さらに日本のオリジナル版でも印象的だった竹原芳子さんも出演しています。もうあの日本版を見てるからもういいわなんて思わないでください。まあ、フランスの俳優さんのも演技にも注目して、再びあの笑いをぜひ大きなスクリーンで楽しんでほしいです。カメラを止めるな、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は炎のデスポリス。ある夜砂漠地帯に佇む小さな警察署に暴力沙汰を起こした詐欺師テリーが連行されてきます。まあ、実は彼はマフィアのボスに命を狙われていて、避難するためにわざと逮捕されてたんですね。まあ、しかしマフィアに雇われた殺し屋のボブが泥酔した男になりすまし留置所に入り込んできて、まあ、どうやることやらと思ってたんですが、新人警官のバレリーの活躍によってボブのティリー抹殺計画は阻止され、ああやれやれと思いきや、今度はマフィアが放った新たな刺客サイコパスのアンソニーが現れて、勝因を次々と地祭りに上げ、小さな警察署はまるで戦場のような大惨事になっていくんです。まあ、孤立無援の危機に陥ったバレリーと裏社会に生きる3人の男たちによる壮絶な殺し合いを生き抜き、最後に無事に朝を迎えられるのは誰だというサバイバルアクション。メガホンを取ったのは特攻野郎 A チームザ・ムービーのジョー・カーナハン監督。キャストはボブをジェラルド・バトラー、ディディをフランク・グロリーのほか、アレクシス・ラウダーなどが出演しています。もうこの作品すごかったんですよ。まあ、騙し合い、駆け引き、銃撃戦とも逃げ場もない小さな警察署の中で繰り広げられるもうすご腕の殺し屋たちのもうバトル、まあ、そしてその中で命がけで立ち向かうもう新人警官のバレリー、もう息つく暇なんてもう本当ないんですよ。手に握るも展開に最後の最後まで目の離せない作品です。炎のデスポリス、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はそうラブ&サンダー。 サノスとの激闘の後、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの仲間たちと共に宇宙へ旅立ったソウ。これまでの道のりで多くの大切な人々を失った彼は、いつしか戦いを避けるようになり、自分とは何者かを見つめ直す日々を送っていた。そんなある日、ソウの前に神々の全滅を目論む最悪の敵ゴアが現れ、立ち向かうことになります。というマイティーソーシリーズの第4作目がいよいよスクリーンに登場です。前作に引き続きタイカ・ワイティティ監督がメガホンを取り、キャストはソウをクリス・ヘムズワーズ、ゴアをクリスチャン・ベールが演じるほか、ナタリー・ポートマン、ラッセル・クロウなどが出演しています。まあ、とにかくこの作品コミカルでも楽しい作品でした。まあ、アクションもしっかり見せてくれるし、そして愛にあふれてるんですよ。でラブ&サンダーというタイトルもぴったりだなと思いました。まあ、私的にはですね、もう大好きなガーディアンズ・ギャラクティーのギャラクシーの仲間たちが出てきたのにも嬉しくて、もうそれ見ただけでもテンションが上がってしまったんですよね。まあ、音楽もなかなか魅力的でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。そう、ラブ&サンダー、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひお楽しみください。続いての作品はキングダム2遥かなる大地へ。春秋戦国時代の秦国、天下の大将君を志す繊細孤児の少年秦は、弟のクーデターにより王座を追われた若き王永世と運命的な出会いを果たし、下陵天や山の王楊端和と協力しながら永世の王座奪還に成功します。その半年後、隣国魏が秦国への侵攻を開始。秦国は国王永世の号令のもと、蛇甘平原に軍を起こします。歩兵として戦場へ向かった秦は、同郷の美兵美藤兄弟や頼りない五丁の卓慶、子供のような風貌にどこか悲しげな目をしている謎の人物羌カイとともに、最弱の5人組呉を組むことになります。戦略上有利とされる丘を魏軍に占領され、劣勢を強いられる中、秦が配属された隊を仕切る跋扈秦は、無謀とも思える突撃命令を下すという原康久さん原作の大人気漫画を実写映画化し、2019年に公開され大ヒットした映画キングダムの続編がいよいよスクリーンに登場です。前作に引き続きメガホンを取るのは佐藤慎介監督。キャストは秦を山崎賢人さん、永世を吉沢亮さん、下陵天を橋本環奈さんと、前作のキャストに加え、原作でも人気キャラクターの羌カイを清野菜名さんが演じています。まあ、とにかくもう今回はアクションシーンがもうすごかったんですよ。そして脇を固めるベテラン俳優さんたちのですね、まあ、豊川悦司さん、大沢たかおさん、小沢幸俊さんもなど、もうキャラクターのドハマり具合がもう半端なかったんですよね。まあ、そして今回ですね、結構もうセリフも心に残りました。まあ、私は特に清野菜名さんが演じたもう羌カイの、お前はまだ生きてるじゃないかっていう、もうこの言葉がですね、胸に刺さって、なんだかですね、涙がもうじわーっとにじんできたんですよ。もう熱く、そして迫力の物語、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。なお、ユナイテッドシネマ長崎では、先ほどご紹介しました、そう、ラブ&サンダー、そして、キングダム2、遥かなる大地へ、こちら、4DX 版も上映しております。もう動く座席でも迫力をぜひぜひ楽しんでください。今日は夏休みスペシャルということで、ユナイテッドシネマ長崎様より、4DX 特別鑑賞券をペア4組8名様にプレゼントいたします。応募方法は、フラワーシネマのホームページからご応募ください。締め切りは7月22日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM いさはやのホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページや私のインスタグラム、フェイスブックからもお待ちしています。さあ最後にもう一つ映画ご紹介しますね。映画バットマン史上最低のスーパーヒーロー。警察署長の父の反対を押し切って夢を追い続ける売れない役者セドリックは、バッドボーミルに乗って宿敵ピエロと戦うバットマンの活躍を描いた新作映画バットマンの主役に抜擢され、武術を学び体を鍛え上げ撮影に挑みます。そして撮影初日を無事に終えようとしたところ、妹から父が倒れたという連絡が入り、慌てたセドリックは衣装のバットスーツを着たままバットモービルに乗って病院へと急ぐんですが、その途中で事故に遭い記憶を失ってしまうというフランス映画シティハンターザ・ムービー史上最高のミッションのフィリップ・ラショーが監督主演を務め、共演のキャストもシティハンターザ・ムービーのメンバーが顔を揃えています。もうですね、この作品楽しく見れる作品ですよ。まあ、私フランス版のシティハンターもなかなか面白かったので、まあ、そのフィリップ・ラショーが、まあ、今回も手掛けるっていうことを知っただけでものすごく楽しみにしてたんですね。まあ、とにかくアメコミ愛がもういっぱいで、オマージュネタもあり、そしてですねアクションもねちゃんとあるんですよ。もう面白さ満載でした。もうあー楽しかったと、もう私ゲラゲラ笑っても楽しんじゃいましたよ。まあ、映画館でですね大いに笑って暑さを吹き飛ばしてくださいね。バットマン史上最低のスーパーヒーロー、こちらは全国順次公開中なんですが、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画バットマンフォーエバーの主題歌シールでキスフロムアローズを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。